問、あ、すみません、すみません、共有ですね。はい。はい。あ、すみません。はい、ちょっと待ってくださいね。あの、すごい。はい、ではいつものようにですね、私たちは栄光から栄光へと変えられていることを願っています。変革に必要なことは何だったでしょうか。どうぞ。変革を求めてます。必要なことは、はい、はい、
気づき、
え、はい、気づき、はい、大きな声で聞きます、はい、何に気づくんですか。
はい、自分が変わらなければいけない。
はい、そうですね、はい、自分が変わらなければいけない。次は行動する、行動する、具体的に行動しましょう。はい、次は、はい、そうですね、継続することです。3日間では変わりません。行動し続けましょう。神様は私たちが成長してイエス様のように生きる、また人々を愛することを願っておられます。イエス様に従い続けていきましょうですね。 MTC って何かご存知ですか。 MTC、はい、はい、MTC ですね、ミニストリートレーニングコースというのがあります。キリスト、今はキリストの弟子の姿勢というのを学んでいて、9月27日から始まりました。で、第2、第4火曜日、20時から21時30分まで Zoom オンラインで出ます。講師はベンウォン先生、マイケル先生、そして英語の通訳を名古屋の遠藤先生がしてくださってます。実はこの教会のためだけのコースなんですね。他も参加したいと、まあ、一部参加してますけども、それ以外にも参加したいという方がおられましたけど、すいませんって言って断ってます。それは教会のためのコース、訓練コースだからですね。で、本当にそのこの教会のためだけに、香港からベン先生が、また名古屋からですね、遠藤先生が参加してくださっています。時間を割いて奉仕してくださっています。何よりもですね、私たちはそれを受けるだけではなくて、そのような熱意にですね応えて、私たち自身が弟子と具体的にですねなっていきたいと思います。イエス様に喜ばれる、また御霊の実を結ぶものとなりましょう。MTC をこの教会からはですね、8名の方が受けておられます。MTC を受けた兄弟姉妹、まあ、自分で分かりますよね、は自分が受けただけではなくて、受けたものを他の人にもどうぞ分かち合ってください。この前こんな学びがあったよとですね、私はこういうことに気づきましたと、そういうことをぜひ積極的に分かち合っていただきたいと思います。さて、あなた2回もう済んだんですね。あなた何を学びましたかね。何に気づき、そして何を実行したでしょうか、ね、ことに触れ、本当にチャンスを捉えてですね、ぜひ証しをし続けてください。その場でですね、ベン先生は香港の事情も話してくださいました。皆さん、香港といえばどういうものを思い浮かべますか。昔古い映画でね、名前なんだって、墓場ですかね古い人は知ってますねすごく有名な映画で、歌も素晴らしい映画がありました。まあ、香港からね、そういうイメージを受ける人もいます。それから、まあ、あの商業都市ですよね。土地が狭いので、本当にあの IT とかそういう金融とかの中心の街ですね。狭いところ、高いビルがいっぱい立ってるんです。まあ、一つがこういうイメージですね。これ海側から見たところ、もうひしめき、もう隅までですね、海岸の隅まで建物が建ってる状況です。まあ、私は以前はこのようなイメージを受けてましたし、そうですね、何十年前に行った時はまだ多分イギリスの 支配下にあった時だったと思います。しかし、まあ、イギリスからですね返還されて香港も変わってきています。そこで自由な教育を受けて自由な行動をしてた人たちが急に制限を受け始めたので、そこではデモも多く行われていますね。でも多いと思いますか、この人数。私たちにとって多いんですけど、以前に比べたらすごく減ったそうです。なんか 1% とか 10% 以下になったそう。それはですね、国家安全維持法が制定されて、もう捕まってしまうという厳しく法律ができたからですね、はい。で、今はですね、さらにコロナということですね、コロナ対策ということで集会の規制が続けられています。そしてすべての教会は集まることもできなくなっているそうです。その結果、多くの教会が献金も少なく、また教会の運営も成り立たなくなり、閉鎖に追いやられているそうです。そういう状況ですね、今香港はですね。集まるだけの教会、牧師に依存する教会、信徒が整えられていない教会は消滅せざるを得ないのです。教会が閉鎖され、集えない状態で信徒たちは信仰を持ち続けることができるでしょうか。一人になった時、誰も交わる人がいなくなった時、それでも信仰を持ち続けることができるでしょうか。救いを達成することができるでしょうか。最後まで信仰を持ち続けなければ天の御国に入ることはできません。中国政府はコロナ対策と称して信仰の自由を奪おうとしているのですね、まあ、そのベン先生の話を通して私それに気づかされました。しかしベン先生の教会は違っていました。集まることが第一ではありません。一人一人がイエス様につながって弟子として生きていることを目指し実践してきました。だからコロナ禍にあっても集会の規制があっても献金は同じように捧げられ、弟子としての生活は変わりませんでした、ね、すごいですね。彼らは今もですね、規制下にあっても一対一であってメンタリングを受けてまた自分も人をメンタリングしています。そして励まし合い、小グループで自宅に集まるのは大丈夫だそうです。違法じゃない。でも外でですね、喫茶店でも2人以上、いわゆる2人まで OK ですけど、3人以上集まったらダメだそうです。だから家庭に小グループで集まったりして励まし合って同じ信仰生活を送り続けているのです。つまり彼らはですね、こういう状況にあっても別に慌てる必要はなかったのです。今までそのような生活をしていたからでした、はい。問題はですね、香港はそうでしょう。でも日本はね、大丈夫だからいいんじゃないっていうことでもないですね。問題は私たちがこの日本にあってどうするかですね、はい。では最初の質問タイムを持ちたいと思います。5分間は、ですね、はい。私たちは今後どのような信仰生活を送ったらいいでしょう、まあ、このままではいいんじゃないといろいろ意見があると思いますけども、今の話を踏まえて、5分間どうしたらいいか話してください。では書き終わって、はい、どんな信仰生活を送ったらいいか、まあね、話されたと思います。では次移りたいと思います。ベン先生は、まあ、ベン先生の証が今日中心になるんですけれども、家族とともに20年間教会の集会に集いました。しかし生活に何の変化もなかったそうです。普通の人と変わりませんでした。 集会も休まず教会のクワイアにも参加し、とても良いクリスチャンだと思われていたそうです。しかしそれは表面上だけで、見えないところでは他の人たちと一緒にいたずらもしていたということです。ベン先生が10代の頃に亡くなられたお父さんは教会の長老で、たくさんの献金もしていたので皆さんに尊敬されていました。そうですよね。しかしその裏では、まあ、本人が言われたので言うんですが大丈夫愛人を作ってたそうです。教会の長老さんがですよ。そう聞いたでしょ、はい、そんなお父さんをベン先生は尊敬することができませんでした。当然ですね、またそのようなお父さんを注意もしない裏表のある教会も信用できなかったのです、ね、本当は戒めるべきだったのではないでしょうか。明らかに罪を犯しています。そしてベン先生は失望していました。それでもちょっと別府教ではミュートにしてください。それでエリさんもエリさんもしてください。ちょっと皆さんしてください。どこまで言ったそれでも教会に行き続けたのはお母さんを悲しませたくなかったからでした。しかしオーストラリア先生はオーストラリアの大学に留学されたんですね。その大学で出会いがありました。あるクリスチャン学生がベン先生に話しかけてきました。それから毎週その青年はベン青年と時間を過ごし、友となりメンターとなってベン青年を育てたのでした。ベン青年は本当のクリスチャンの姿に触れ変えられていきました。正直に自分の問題や失敗を語ることができました。主に告白して内から清められていったのです。自分を偽る必要はありませんでした。またよく見せる必要もありませんでした。2年経ったある時、その友人はベン、今度は君が弟子を育てる番だよと言いました。それ以来ベン先生は多くの人を育ててこられました。弟子を育て、その人が弟子を育てる。佐賀のマイケル宣教師は6代目で、今は14代か15代目が誕生しているそうです。で、私たちもこのような教会を目指しています。一人一人と時間をとってですね、共に乗り合って、ますますイエス様に喜ばれるものとなっていき、弟子が弟子を生む教会です。はい、ではまた質問タイムを持ちます。はい、いいですか。あ、これがごめんなさい、これがちょっと見せません。これが教会のイメージですね。立派な教会ですよね。で、教会に行ってアーメンって言って帰って普通の生活に戻るという、まあ、それの象徴で、もちろん皆さんがそうしてるという意味ではないんです。これイメージですね。でベン先生がオーストラリアに行ったら、まあ、ここで奉仕もされて、こういう生活になりましたってことですね。はい、お友達です。毎週一緒に過ごしたということですね。その中で、ベン青年は弟子となっていったということです。では質問事項です。はい、1番目、ベン青年は20年間教会に通いましたが、でも生活態度は良くなりませんでした。変わりませんでした。なぜでしょう、ね、教会20年間家族と一緒に行ったんです。2番目、ベン青年が まあ、その後ですね、変わりましたね。大学に行ってから成長し変えられたのはなぜでしょうか、ね、はい、この2点について話し合ってほしいと思います。短いんですけど35分まで、はい、話をしてください。はい、スタートします。
あのですね、
大丈夫でしたか。ちょっと質問事項が分かりにくかったかもしれませんが、ベン先生のお話を通して私たちは、まあ、何を教えられたでしょうかということですね。一つは教会に集い続けたのに成長しなかったっていう、これは事実があります。なぜじゃあでそう成長できなかったんだろうと、まあ、私たちも含めてですね。そうです、そうです、同じことなんです。まあ実はそこが大事で、あの先生がどうのんじゃないんですよね。こっちに持ってくるとね。 でもその先生は変えられました、ね、どうしてそれもお話だと思うんですけれども、あの、まあ、これ私がちょっとこの話を通して伝えたいことは、ちょっと飛ばしますね。偽善者。ベン先生のお父さんはですね、表面的には立派なクリスチャンでした、ね、長老にもでしたけども、しかし一言で言えば偽善者でした。会員という罪を犯しながら教会の長老をしていました。もっと大切なことは、誰もお父さんを戒める人がいなかったんですね。本当は私たちは罪を犯したら悔い改めてそれから離れればいいんです。でも誰も注意しなかったことですね。むしろその思うことが大きな問題かとも思います。そのため家族は大きな悲しみを抱えていました。イエス様は誰でも受け入れてくださるでしょうか。質問です。イエス様はどんな人でも受け入れてくださるでしょうか。
いいえ。
いいえ。はい、じゃあどういう人は受け入れてもらえないと思いますか。はい、
自分がやっぱ罪を持ってる時に、ね、そこを砕かれればいいけど、まだ砕かれるとこまで行ってないんですよね。
うん、
はい、どこかわからない
けど。ああ、うん、じゃあ本村姉妹も自分も受け入れられてない部分がある。
教会好きだけど、うん、全然砕かれてない。
ああはい、あのあはい、うん、そうはい、
おめで
とう。ちょっと、
はい、
あのちょっとごめんなさい、今メッセージ中ですから声出さないでください。はいね。はい、そうですね、あのはい、じゃあ他には本村姉妹そう思ってる。はい、他にはちょっともう一人どう思ってますか。はい、どうぞ。この姉妹、あ、どんな人でも、どんな人でも、どんな状態でも受け入れる。はい、いろいろ。ああ、気づくまで待っていてください。あ、はい、
は
い。
時間はどんどんね、経つだけで、ずっと変わらないなら、
あ、はい、
成長しない
から。はい、はい、そうですね。あの
同じことをずっと繰り返しても、うん、絶対ね、
うん、はい。イエス様は男女、貧富、人種、思想、年齢等による差別は一切されませんですね。何度罪を犯しても許してくださいます。それそうです。しかしイエス様が怒って責められた人たちがいましたね、まあ、その人を排除するという意味ではなくて、イエス様は本当に嫌われるようなことがあったんですね。それ、はい、それは何だと思いますか。聖書にね出てますから。
偽善。
紛れ
て。神様の家を怪我して商売してた人たち。
まあ偽善者、まあ、聖書に書いてあることなんですね。偽善者を嫌われるんですね。はい、じゃあ偽善者ってどういう人でしょうかね。あの聖書には 忌まわしいものだ、偽善の律法学者パリサイ人たちって言うんですね。じゃあ律法学者やパリサイ人を嫌われたんでしょうか。
あの言葉だけで行いのない人を嫌われた。
はい、そうですね、はい、では言いますね、彼らのことをですね、イエス様は言うことは言うが実行しないなんですね、はい、それと彼らのしていること人に見せるためだと、いいことをしててもどうでしょう、私いいことしてるでしょうとですね、と見栄のため長いお祈りをする、ね、そしたらあの長い衣をつけるとか書いてありましたけどね、はい、見栄のためにするってことですね。正義も憐れみも誠実もおろそかにする、ね、儀式はちゃんとしてます。でもですね、正義も憐れみも誠実もないということですね。外側は正しく見えるようなことをする、でも内側は偽善と不法でいっぱいですと書いてあります。これは私の言ったことではなくて聖書にあることですね。で、こういうものをイエス様は嫌われるということです。いいですか、これ頭に入れてください。皆さんをパリサイ人を嫌ってるんじゃなくて、こういうことをイエス様は嫌いだということですね。ですから私たちはこういうことを避けたいと思います。もしこういうことを知ってるならば、それを悔い改めていきたいと思います。ではなぜそのようになるのでしょうか、ね、どうして
ことに思いがいって
る、はい、どうしてだと思いますか、はい、
自分が大事、
まあ、はい、自己中心、そうですね、はい、他には
権威を大事にしてる、
は
権威を
大事にしてる、あ、権威を大事にしてる、
世の中の余的な権威ですよ、
うんうん、
余的な序列を気にしてる、
あ、まあ、権威は大切だと言ってありますから、あ、権威を大切にすることが悪いことではないと、ないですね。人におもねてるってことですね。人にですね。はいはいはい。まあどうしてでしょうかってことですよね。あのそれはのあの理由のもう一つは、クリスチャンはもう立派な人だと、罪を犯さないんだ。失敗をしないんだという思い込みですね。とクリスチャンになるとできないじゃないですか、ね、でも失敗しますね。そしたら隠すしかないんですよ、ね、で結果偽善になりますね。だからこういうことをしてないと私はクリスチャンとしてふさわしくないという思いがあると、どうしても外側を作ろうってするようになってしまいます。でもそれは神様が喜ばれないことです。では私たちはどうしたらいいでしょうか。はい、どうしたらいいと思いますか。
謙遜になること、
はい、謙遜になること、はい、他は聖書を読む、はい、そうですね、はい、はい、ではですね、一箇所、すいません、あの伊藤姉妹、聖書の箇所一箇所、ルカの8:18-10-14をちょっと長いですので読んでください。はい、ルカ18:10-14を読んでください。二人の人が祈るために宮に登った。一人はパリサイ人で、もう一人は主税人であった。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神よ、私は他の人々のようにゆするもの、不正なもの、勧誘するものではなく、ことにこの主税人のようではないことを感謝します。私は週に二度断食し、自分の受けるものは皆その十分の一を捧げております。ところが主税人は遠く離れて立ち、 目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。あなた方に言うが、この人が義と認められて家に帰りました。パリサイ人ではありません。なぜなら、誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。はい、ありがとうございました。ね、ここにはパリサイ人と主税人のお祈りが書かれています。さて、ここであなたの祈りや姿勢はどうでしょうか。自分は正しい。他の人ような罪深いものではないと思っているでしょうか。それとも主税人のように、私は小さなものです、私はこのような失敗をしました、自分の小さな罪に気づき心を痛め主に悔い改めているでしょうか。主税人もちゃんと十一を納め礼拝に参加し奉仕をしていました。同じようにしていました。でも二人の態度が違ったのです。私たちはイエス様を信じた後も失敗をします、ね、その時私たちどうしたらいいでしょうか。主税人のように、あ、主税人じゃなくてパリサイ人のように、また申し訳ないんですけど弁先生のお父さんのようにですね、長所を悪いことしても知らない顔してですね、私は立派なものだ、長老だという姿勢を続けていくでしょうかということなんですね、はい、もちろん神様が私たちに何をしてほしいかということは皆さん気づいておられると思います。人に責められるとき、神様に責められるとき、私たちはそれをちゃんと素直に受け止めて、イエス様ごめんなさいと、どうぞ私を許してくださいと言えるでしょうか。今日そのように神様が通っておられます。決して神様は私たちを裁きたいわけではありません、ね、皆さんを受け入れて、あなたを受け入れて、あなたを清めたいと願っておられるのです。でも私たちが必要ないと思えば、それ以上神様は私たちに関わることはできなくなられます。私たちは救われています、神の子です、それは間違いないんです。でも一方で罪も犯す存在であるということを覚えましょう。罪には2種類あることは皆さんご存知ですよね。はい、え初めて聞きましたか。はい、どなたか。罪に2種類、罪 の詳細ではなくて、罪の、あ、先生、先生は分かってあるけど、他の人なければ先生にってないですか。はい、じゃあ先生、僕先生、
はい、罪の性質と罪の行いです。
はい、そうですね。まあ、言葉で言うと原罪ですね。罪を、もともとの罪ですね、罪を生み出すもの、それとそれが原罪があるから罪を犯してしまうんですね。罪化と言いますね。これがあります。で、原罪は皆さんは許されてるんです。神様に背いていた、神様を受け入れなかったという、これが原罪です。一番元の罪です。で、これを受け入れなければ、この罪許、イエス様を受け入れなければこれは許されません。でも皆さんは、ここにいる皆さんはそれは受け入れましたね。イエス様は救い主だと。だからこの現在は許されてるんです。だからこの状態が続けばあなたは天国に行けるんです。でも罪は毎日犯してる。ここに気づいてくださいですね。もう私犯さないって言ったら傲慢になります、神様になります。でも私たちは日々罪を犯し続けているので、まあ、ちょっと今日は触れませんが、先祖のですね、イエス様が足を洗われた、なぜですか。それは私たちが日々生活の中で足が汚れるからです。 小さな罪を犯すからです。その小さな罪もイエス様は洗ってくださる、許してくださる、そのことをしてる、今日はお話してますね。でペテロが、私の全部洗ってください、足だけじゃ足りない、私は罪人ですから全部洗ってくださいと言った時に、イエス様は何と言われたでしょうか。口が動いてる。そうですね、足だけで十分だと、もうすでにあなたは救われてるんだと、ね、神のことになってるから全身はもう清い。だけど日々ね、生活してる中で外で足が汚れるでしょう、だからそれを毎日洗いましょうということなんですね。そのことを言ってます。だからパリサイ人のに、私はもう罪を犯さないんだと、立派な人だと思ってたらつまずきます。気をつけましょうですね。でも私は罪が許された罪人なんですね。ちょっと意味わかりますか。現在許された、でもまだ罪を犯し続けているものなんだから、やっぱりイエス様にごめんなさいと、ね、気づいたら許してくださいと、その生活をしていくということが大切なんですね。実はベン先生もそのことに気づかされました。今までは自分の弱さを告白できなかったのです。元の教会ではむしろ告白したら責められました。これ私の想像ですすいませんだからね、ますます自分の弱さは出せなくなるんですね。そうするとますます偽善にならざるを得ない。私はこれもしてますよ、これもしてますよ、立派でしょうという人になります。でも神様はそれはお嫌いですということですね、はい。それでベン先生、青年はメンタリングを受けるようになって、お友達にも自分の弱さも告白できました。失敗も告白できました。そして共に祈って、またやり直し、ずっと何度も何度もやり直したんですね。でこれがクリスチャン生活です。私たちは失敗します、問題にも合います、災いにも合います、火事にも合います。しかしそんな中で私たちは本当に兄弟姉妹に、また牧師先生たちに助けられてですね、ますますイエス様に近づくものとなっていくことができます。では最後にですね、ちょっと書いてなかったんですけども、一つの御言葉を読みたいと思います。あら、はい、最後にですね、第一ヨハネの一章の9節ですね、はい、私が読みますね、はい、あ、ちょっとごめんなさい、出してます、ここはちょっとこれ前に出てますから一緒に読みましょうか。いいですか。3、はい、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。そうですね、言い表すならです、言い表すならですね、清めてくださいます。でも大事に持ってたらいつまでも残るんですね。でそれが腐敗していろんな出てきます、悪いものが私たちのうちから出てきます。で人を汚すってあります。でそのことによって人間関係が悪くなったり、いろんなこともなってしまうわけですね。ですから私たちは罪を犯す存在です、罪化ですね。ですからそれを認めて言い表していきましょう。神様の前に告白しましょう。そして許していただいて清めていただきましょう、はい。私たちはパリサイ人のような偽善的な儀式的なクリスチャンではなく、自分の弱さを認めて主の前にへり下って、イエス様に従うクリスチャン弟子でありたいと願います。ではお祈りします。ハレルヤ、天のお父様、感謝いたします。今日はベン先生の証しを通して、私たちは本当に偽善者になることがないように、 私たちの弱さ認めて主の前に告白し、その都度主に清められて主に従うものと作り変えられていきたいと願います。また私たちは一人ではありません。そのために私たちを助けてくれるメンターがいます。また私たちがその周りの人たちをメンターすることもできることを覚えてありがとうございます。そのようにして共に成長し合っていけるこの恵みを感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。 アーメン。では牧師先生とお代わりします。賛美は主はブドウの木。
また、
ああ、はい、
やりますから。
まあ、ちょっとお話しします、まあ、ベン先生のお話ありましたですね。ベン先生どうして成長しなかったのか、20年間。簡単です、ね、あの成長を助けてくれる人がいなかったからです。育ててくれる人がいなかったからです。キレシマ、クリスチャンは一人では成長しません。そう思ってください。クリスチャンが一人で成長するのは非常に難しいです。だからベンさんが成長しなかった理由はたった一つ、育ててくれる人がいなかったということ。お父さんはなぜ偽善を続けたんでしょうですね。あからさまに罪を指摘してくれる人がいなかったからです。そのように私たちは必ず誰かを必要とします。でベンさんはオーストラリアでメンターに会ってですね、自分を育ててくれる人に会ったから成長したのです。キレシマイ、皆さんは自分が成長しているかどうかというのはどうして分かりますか。ああ、私は成長したと思いますか。まだまだまだまだと思い続けますか。どうやったら分かるんですか。簡単です。簡単ですよ、はい、先週1週間皆さんは自分のこと以外のために、他の人のためにどれぐらい時間を使いましたか。それが成長です。あなたが自分の楽しみや自分の用事や自分の仕事以外でどれほど人のために時間を使いましたかですね。あの人のために時間を使った、それが成長です。自分のことだけを考える人は成長しません。愛というのはですね、関心を持つこと、その人のために犠牲を払うことですね。そしてそれはですね、愛するということの一番与えるもののですね、最大のものは時間なんです。あなたは自分以外の人のためにどれぐらい時間を使いましたか、使っていますか。これがですね、どれほど人を愛しているかということで、あなたがどれだけ成長しているかのバロメーターです。だから先週1週間私は自分以外のことのためにどれだけ人のために時間を使いましたか、それを考えてみればどれだけ成長したかがもうすぐ分かるだけです、ね、そのバロメーターがあることを覚えてください。はい、じゃあ賛美の中で捧げ物をいたします。